西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田孝光と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。にぎやかに言ってますけれども、日経平均株価もちょっとね派手に下げておりますが、634円88銭安い 32,223円43銭と、1.93% の下落と続落、大幅続落ということになっております。
今日12月8日か。
そうですね、金曜日2週目ですけれども、なんかねよりチャレンジングなみたいなワードが出てきて、
為替、ね、もあれなんだけど、ただまあ俺まああんまり言っちゃうとあれなんだけど、他の番組で元日銀の人に来てもらって話聞いたんだけど、はい、まあ YCC を形骸化して、まあマイナス金利解除もね、来年の年明け以降はまあ本来上田さんはあの、春闘を見てから決めるって言ってたんだけど、はい、それはちょっともう徐々に市場にね織り込ましていくと、ただしね。日本金利上がったらもう終わりなんですよ、
はい、
終わりだから、例えばねもう 1.5% 金利が超えてくるようなことになれば、 YCC 撤廃しようが何しようが、うん、それ金利を抑えに来ると、
はい、
だから金利上げられない国だから、その YCC をね私は放棄、まあ、あの口で言っても、うん、実際には金融抑圧政策ずっと続けてるわけだから、
はい、
インフレ以下の、ね、金利で借金減らしていくと、うん、それは続けると思うんですけど、まあいろんな市場にね織り込ますようなことを始めたんで昨日から、はい、で岸田さんにも会いに行ったと、うん、で首相に会うとね、外人ってむちゃくちゃ警戒するんですよ、なんかやるんじゃないかということで、それでまあ為替のマーケットではね、私もなんかこの忘年会シーズンだとかなんだとかもうわけわからんに忙しい中、
はい、
円高になったっつってわーわー連絡が来ましてですね、昨日もなんかまあ相当忙しかったんですけどね、
はい、
為替のマーケットでは12月8日あのパールハーバーじゃないですか、だから上田のパールハーバーだと、まあ日本人としてはちょっとイラッとくるようなあれなんだけど、ただねまあいろんな話してて、今当時もねアメリカから ABCD 包囲網やられて追い込まれてね、戦争にまあ持ってかれちゃった、まあそのシナリオに乗っちゃったわけですよ。これは情報力が不足してるのか判断力が不足してるのかどっちかなんだけど、で今もね米中対立つって、まあ、台湾云々で有事があったらどうなるんだと、日本が戦争に連れて行かれるんじゃないのと、まあ同じ何にも変わってないなと当時という話があって、まあそれは置いといてね、まあ今日もうあの資料持ってきましたんで、まあ5分足から何からどういうことが起きたのかというのを説明するんですけど、一つはねポジションの偏りすぎの中でマージンコールが発生したと、だから1日であれ5円50銭動いたの、いや1日で5円50銭で久しぶりのボラティリティだと、だからねもうあの市場が薄くなってるんで、もうこれからクリスマス接近するにつれてだんだん出来高が落ちる中、いろんなマーケットがね変な動きしてる、ゴールドも暴騰して暴落とかね、まあちょっと皆さんね12月の動きはもうそういうことで気を抜けないと。ただ日本これ円高になっちゃうと、もろに株にね、日本企業の業績っていうのはもうはっきり言って円安で下駄履いてるだけですから、新規の事業が成長してるとかそんなことも何もなくて、あとは政府の助成金にね、まあ半導体で、助成金が出る、何で助成金が出るってみんなそこに参加してる、まあ半分社会主義みたいな経済になってんで、まあちょっと円高っていうのはもろに効いてくるなと。でまああとは政治空白ですね、まあこれはまあいろんなまあ政治のことでまあ空白期間ができるから、まあ株価も不安だとか言われてるんだけど、それはあんま関係ないんじゃないかいう話があってですね、まあ、とりあえず円高ですね今の焦点は、はい、
すごいその急速な動きという意味では円高進みました。ドル円現在が143円の8384、ユーロ円で155円の1421と、なんか先週ちょっとボラが落ち着いてきたねなんて話してたような記憶があるんですけれども、津田さん結構ね動きは激しいですね。
西山さんおっしゃった通りパールハーバー的なですね、まあ、不意打ちとで、まあ、何もないだろう、おそらく、年越しで、
はい、
まあ、言うて春闘を見なければということを現地として残しているわけですから、まあ、マーケットははっきり言ってもノーガードだったところをポンと一発殴られたという感じではありますね。で、昨日2時、夜中の日本時間の2時ぐらいが一番大きくドンと下げたというのがあります。で、今までは10年債金利にずっと地目が集まってたところが、日本国債の方に金利の方に来ましたから、日本ので、そこでまあ株が今下落してると、
まあ、金利もね、大したことないって言ったら大したことねえんだけど、まあ、ちょっとすごい、あの、結局ポジションの偏りなんですね。だからもう100人が100人円売ってるみたいなね、もうほっといたら160、70に行くとか、株もほっといたら4万、5万に行くとか、みんなそういうこと言うんだけど、市場っていうのはこういうことがあると、レバレッジかけちゃうと、かけてると追い出されちゃうんですよ。
はい、まあ、恵比寿天井の津田さんですから、あの、来年をもう見据えての
恵比寿天井というのは一般名詞ですから、なかなか、あの、私が、
ね、あ、いただいて
賞を取ってるわけじゃない、ただ私の個人的な、あの、
趣味みたいな、
趣味ですか
私 の、 あの年間流行語大賞は恵比寿天井だったんですよ。
来年もそうなると思うんですけどね。
まあ、ただその恵比寿天井って言ってたところがもう前もってこう来てるというのがありますし、
前同士の恵比寿天井
どうなるのか、まあ、来年それ見据えてというところですが、新春入ってすぐ1月13日にはラジオ日経マネースクエア共催の新春セミナーが行われるということですよ ね、 そうですね。2024年の為替株価指数の見通しを展望するということで、ラジオ日経マネースクエア共催で新春恒例で行われているんですが、今年はゲスト講師として日銀ウォッチャーとして有名な東端リサーチ株式会社代表取締役社長の、そしてチーフエコノミストの加藤出さんが来ていただけるということですから、この日銀のね、このあたりのことをしっかり伺えるかなというセミナーになりそうですよね。
中央銀行でやっぱり日銀ですから、
うん、一番国家管理相場ですから、結局そこになっちゃうんですよ、株も為替もね。
そうですね。そして、おなじみ現役ファンドマネージャー西山さんも登場されますし、マネースクエアからも総勢6名のエコノミスト、アナリスト、ストラテジスト、このラジオでおなじみの津田さん、比嘉さんも、高尾さん、八代さんも登場されるということです。4部構成で行われる豪華セミナーなんですが、今回も、リアルの会場参加とウェブの YouTube ライブ観覧のハイブリッド開催で行われるということです。会場の場合は東京メトロ、都営地下鉄浅草線、日本橋駅直結のコングレスクエア日本橋というところです。駅から直結なので分かりやすいと思うんですが、このリアル参加の方、会場セミナーに参加されるという方には先着200名様、そして YouTube ライブ観覧には先着1000名様を無料でご招待しようということです。参加のお申し込み、ネット申し込み限定となります。ラジオ日経のホームページ、ラジオ日経イベント一覧から、1月13日土曜日、東京、ラジオ日経&マネースクエア共催セミナープロジェクトというところのお申し込み欄から、リアル参加、 YouTube ライブ観覧、それぞれご希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みをお願いいたします。ぜひともね、セミナーの会場にも来ていただきたいなと思いますが、ご都合がつかないという方ウェブでもご参加ください。締め切り1月11日です。
お母さんも来るんでしょ。
はい、予定しています、
ね、それ言うとかならダメじゃないですか。本当
着物でも着て景気よく行きたいところですけれども
腰には気をつけながら
そうなんですよね、腰には気をつけながら年末年始過ごしたいと思いますので、皆さんたくさんのお申し込みぜひともお待ちしております。ということで、 YouTube ライブでも、この番組配信しておりますので、ぜひ資料もご覧いただきながら一緒にお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
さまざまな邦楽アーティストの楽曲を送る J ミュージックタイムは、毎週月曜朝7時25分他で好評放送中。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円143円の7980、ユーロ円が155円の1218、そしてユーロドルが 1.07 の8790での90での推移となっています。さて今週の為替市場、今後のポイントについて津田さんからお願いします。
は
い、ま
あ、足元ではちょっとこう落ち着いたような感じがしてですね、まあ、様子見なのか、まあ、反発の地ならしなのか、はい、と分かりませんけれども、昨日の東京時間からの為替相場の動きというのは、まさに大荒れ、うん、で円サイドから の、 そのまさに、予期せぬ方向からのパンチ遅れたというような感じで、来ました。でその前提条件としてはり見たいのが丸一番、西山さんもおっしゃった通りですね、まあ、春闘というのが大きなワードで、うん、11月6日に名古屋で、上田総裁が、まあ、来年の春闘は重要な点検ポイントであると、うん、でこれマーケットがどういうふうに当然解釈するかというと、春闘を見るっていう、春闘は2月に大企業始まって3月中小企業ということは、来年でいうと3月の、日銀会合ではまあちょっと間に合わないと、うん、でそれから、まあ、
空気になるわけじゃない。
そうですね。しかも展望レポートが出るのが4月26日ということは、まあ、4月26日が X デーかそれ以降だろうと、うん、まあ、見て言うなればです、ちょっと安心してしたというのがあったんですけど、うん、そこに、いきなりの出口というのも見えてきたと。で昨日もそうですし、まあ、岸田さんと上田さんが会見したっていうのはですね、
まあ、観測機器を、まあ、徐々にだからいきなりそこでやるとうんぬんだから市場に織り込ましていこうと、
そうですね、
いうことが織り込むどころかびっくらこいたみたいになっちゃったと。
まさにあのパンチボールいきなりしまうんじゃなくて徐々にしまっていかなければいけないんですけど昨日ちょっと電気が消えたような感じの、どっかでパーティーは終わるわけですけれども、で昨日その、まあ、岸田上田会見というのは去年もですね、岸田黒田会見というのがあって、うん、でその後12月20日に黒田ショックというのがあって、
はいはいはい、
まあないだろうということで年越しだろうと思ったところが12月20日にドンと、
うん、っていうのがありました。だからサプライズの思惑が出るんだよ ね、 ね、
何かあるんじゃないかということで、まあ、早ければ来年の早々の会合とか、もしくは12月、うん、今月の会合ももしかしたらあるんじゃないかという話もあったりですね、まあ、いうことで昨日はちょっとパニック的な動きがありました。で、まあ、副総裁、姫野さんがの発言が出てきたっていうのもちょっと久々というか、まあ、なかなか珍しいというか、まあ、大分での懇談会で出口のタイミング、進め方を適切に判断するということで出口示唆、いうことで、まあ、この辺はですね、あんまり大きな反応っていうのは見られなかったんですけれども、うん、上田さんが、昨日参院の、財政金融委員会でそれをフォローするといいますか、
うん、
まあ、市場は一つの、まあ、連携プレーなのかどうか、まあ、一段と年末から来年にかけて年末というワードも出てきましたからね、
うん、
でチャレンジングな状況にあると。チャレンジングの定義は何かというのもありますけれども、要はぐっとこっちの方に引き寄せる、春闘じゃなくてもっと手前に引き寄せるよと、うん、そういう意味合いじゃないかなというふうに 見ることができると。で、まあ、おっしゃった通り YCC は、まあ、形骸化ということで、おそらくこれまでマーケットは YCC では反応しないなというのがありますけど、うん、マイナス金利に関する何か施策が、どこまで前倒しになるのか、この辺がちょっとテーマになってきたかなという感じがします。で、まあ、昨日の動きはです、新規にこの円買いポジションを持ったということよりもですね、まあ、年末を控えた利益確定の動きとか、まあ、やれやれということ、例えば、黒線でいうとですね、ユーロ円なんかはですね、2020年5月からずっと3年半上げ続けたわけですから、で一旦天井打ったかもしれないなというところで下を試したところにこの円高フローですから、うん、まあ、ドカンと一気に、まあ、手締めが来たというのがあります。でここ最近、昨日も思ったのはですね、日銀会合の前に例えば日本経済新聞とか電子版とかですね、まあ、観測気球、まあ、リーク記事みたいなものがよく出てきてですね、
うん、だからね、出るのは分かるんですよ。というのはね、12月1日に債券市場サーベイっていうのを発表して、でそれ見て、まあ、金融政策云々っていうんだけど、それに加えてね、特別調査っていうのをやっとんですよ、金融機関に。でその後今回からこれまでの金融機関 の金融政策を検証する多角的レビューっていうのを第1回を始めた、ワークショップを。でこれはなんか動き出したぞというので、まあ日銀ウォッチャーだとか、まあ、中央銀行の動き見てる人はなんかやるんじゃないかと。で岸田さんにも会いに行ったというね、うん、ただその前からアメリカの金利はこんなむちゃくちゃ下がってたでしょ。でまあ ADP もね、うんだとか言って、まあ とにかく、私は昨日の強烈な落ち方見てるように、あれはね、マージンコールだと思う。
それにタイミング的にもそうですし、まあおそらく FOMC もすぐには利下げには向かわないだろうと、利下げしてからですね、利下げのタイミングと利上げのタイミングが重なったら、これはまた大変なことになりますから。
めちゃくちゃな円高になるじゃないですか。日本のね、利上げとアメリカの利下げが一緒に来ると。ただ私はどっちも相当はしょりすぎというか、
そうですね、マーケットも
今すぐそんなもんやらんでしょうという気がするんですけど、
ね、この丸2番見ていただくとですね、OIS、まあ、あくまでこれは確率 50% 以上ですけど、総じて前ずれでですね、本当にこんなものをするのかというふうな感じでFRB で3月 0.25 の 利下げっていうのも出てきたりですね、
年間 1.25 ぐらい利下げするっていう話になってるんでしょ。そう
そう、 ECB なんかこれもほぼ3月から毎回利下げっていうふうなことの一応予想ではありますよ、うん、マーケットがとにかく前のめり前のめりになってきてるので、
日銀のだって利上げ確率も上がってたよ。
日銀がですね、うん、これが1月 0.1%、 1月になってるんですね
1月
だから、まあ、ここはちょっとマーケットが前ずれしすぎだろうと思うんですけれども、まあ、この辺の駆け引きが今後やっぱ出てくるんじゃないかなというふうには思います。で、チャートを見ていくとどうかというと、ドル円、見ていただくとですね、まあ本当に瞬間的に200日移動平均線割り込んで、私も、この間昨日、今夜ですか、雇用統計があるということでちょっと警戒してるんですけど、昨日2時ごろドカーンと下げたのを 見てですね、瞬間的にっていうことで、まあ、戻してきて、大きなところでいうと142円、これを割り込むかどうかっていうのがドル円のポイントかなと。ただ週足を見てみるとどうかというと、丸四番、まあですね、これはまだ、下降トレンドに転換というようなシグナルはまだ 見ることができないということで、早合点すべきじゃないかなというのが週足の見方というのは、まあガス抜きなのか、健全な調整なのかというところもありますから、まあ反省相場というふうに言っていいのかなという気がするんですけど、まあここでいうところの、52週1年間の参加者のコストが大体140円、まあ、ここぐらいまでは1回ガス抜きであってもしかるべきというところを、試しにかかっているなという気がします。ただ、これは沈みながらですね、一気に割り込むということはないと思うんですけど、何回かチャレンジしながらドカンといくというのが大体、パターンですから、この辺は注意というのがドル円で、シーズナル見ていくとドル円はですね、まあ、ジグザグということであまり傾向はないんですけど、ドルインデックスというのは12月下がりやすいんですよね、円がまあ安くなりやすいということで、今ジグザグ、ドル円はジグザグなんですけど、まあ、基本的には、12月はドルは、ドルインデックスは下がりやすいというふうに見てください。で、丸6番でいうと、ユーロ円、当社でもですね、ポジションを持たれている方が結構多いユーロ円ですけれども、まあ、11月23というのは感謝祭、その後1回上に向かったんですけど、だらだら下げて、昨日のまさにパールハーバー的な円高ショックで、200日移動平均線を割り込んだ、これも154円というのが大体200日移動平均線ですから、このあたりを試しにかかっているなと。これもやっぱり日足だけじゃなくて週足を見なければいけませんけれども、これも反省相場ガス抜きなのかなと今のところは見ることができるんですが、週足でいうとストップアンドリバースが売りサインに変わっているというのもありますから、まあ、一つ言えるのは、どんどんどんどんユーロ買い円売りが続くだろうなということは、まあ、ちょっと消えたかなという気がするんですね。で、ここでも、1年間の参加者のコスト150円近辺ですから、ここ割り込むかどうかっていうのが今後の大きなポイント。まあ、ここを割り込んできたら、本当に景色が変わるというか、フェーズ転換というふうに考えていいと思うので、この辺はやっぱ要注意ポイントということになります。で、ちなみにユーロのシーズナル、特徴は、丸8番、12月は強くなりやすいっていうのがあるんですよね。そこへ来て下げてるっていうのは、まさにエビス天井の前倒しなのかなと。
ユーロ円にも当てはまるんですね。
前倒しだったらエビス天井じゃないじゃないですか。
果たしてヨーロッパにエビス祭りがあるのか
とか。クリスマス天井とかね。シワス天井
じゃないけど。
エビスじゃなしに。
私の個人、個人的流行語大賞ですから、すみません。で、丸9番で言うと、5ドル円もこれも、まあ、総じて200日移動平均線を試しにかかったと。これは93円のミドル。で、丸10番、週足見てもですね、これはですね、ちょっと雲の中に入り込んだというのがありますけれども、93円割り込まない限りは、大きなトレンド転換にはなりにくいなというのがありますが、ちょっとこの辺は、下値固めなのかどうなのかというのがちょっと様子を見なければいけません。で、5ドルのシーズナル見るとですね、大体例年12月半ばにかけては下げやすいっていうのがあるんですね、うん、で、西山さんからいただいたレポートなんかにも私も見ましたけど、やっぱ12月、うん、サンタクロースラリーの前っていうのは1回こうしゃがみ込むっていうのが多くて、
そうなんだよね。それで結局サンタクロースって年末の最終5営業日と年明けの2営業日が本当のサンタクロースで、うん、まあだから なんかみんな12月の頭からね、はしょっちゃうんだけど、あんまりもう前半は成績良くないんだよね。
半ばは下がりやすいんですよね。だからまあこれもちょっと前倒しかなという気もしますけれども、まあ、まあ今のオーストラリアっていうのは前回の RBA で波動的な据え置きというのもありましたから、うん、まあ、結構 RBA は波動高くコロコロこう変わってくる猫の目のようなですね、政策金利もあるので、
まあ、指標もブレまくってますよね。
そうですね。なのでこの辺はちょっと12月半ばまではやっぱり注意したいなというのがあります。で、まあ、丸12、まあ、ニュージーランドドル円ということで、8月以来ずっと私が伝えしているニュージーランドドル円ですけど、はい、ちょっと瞬間的にどんとやっぱ下に行って、ここは200日移動平均線が86円のミドル、ここまで行ってないんですけど、まあ、この形の日足で終われば下ヒゲのロウソクは下影陰線ということになると、下からの圧力ということになってくるので、うん、基本的にはまあ、オーソドックスに行けば下げ止まりやすくなるという形のチャート形状ではあるんですけど、ちょっとこの辺はまだ円高フローがさらに出てくる可能性もあるので要注意。で、丸13番でいうと、まあ、オーストラリア、5ドルほど大きく、沈んではないんですけど、26週 MA 半年間でだいたい平均コストが86円、1年間のコストがだいたい85円をちょっと割り込むぐらい、このあたりで、サポートされるかどうかというのがポイントかなというふうに見ています。で、丸14番シーズナルで見るとまさにこれサンタクロースラリーが一番発揮しやすいのかなというのがあります。で、よくイエルハーシの言葉でサンタクロースが来なければウォール街にクマが来るかもしれないと。
逆にね、
クマっていうのは今日本全国で大変なことになってますけれども、で、年明けのまさにクマっていうのはですね、まあ、来年はタスですけど、クマが出てくるかもしれないということもあるので、この辺はやっぱり、まあ、繰り返しながら、恵比寿天井と言いながらもですね、やっぱり1月は毎年もう僕はもう注意したいと、警戒したいという月ですから、ちょっとこの辺は、シートベルトを締める準備をしていただければなというふうに思っています。で、丸15番、まあ、注目は12月、来週中銀会合ラッシュということで、FOMC があって、うん、ECB があって、で、 BOE があって、で、 BOM もあると、まあ、メキシコ中銀ですね、はい、スイスもあります、うん、ということで、まあ、この辺が一つ今年の最後のメインかなと。ただ18、19、再来週は日銀ですから、このあたりがまあ、どう出るかなので、ちょっと19日銀会合までは
全注目が集まっちゃったよね、まあ、多分何もやらない
んだろうと思ったところがですね、19までちょっと注意しなければいけないということですから、この辺はまあ要注意ということになります。で、最後丸16番、わけばしさんが最初案内いただきましたけど、新春特別セミナーということで、第4部では西山さんと、まあ、私なり比嘉さんなり、うん、と八代さんなり、うん、まあ、恵比寿天井についてカンカンガクガクと議論すると。
恵比寿天井がテーマですかこれ。第4部
その後になってますからね、もう検証できますよね。
まあ、24年相場のですね、大事なところを、話しできればなというふうに思っているので、うん、まあ、第1部は、加藤いずるさんと、当社の西田が、
対談
ということですから、まあ、テーマは変わらず中銀ということですから、ぜひご参加いただければな、会場いただいて、はい、来ていただいたり、もしくは遠方の場合はウェブで、うん、ぜひ見ていただければなというふうに思いますね。
はい、ラジオ日経とマネースクエア共催のセミナーとなっております。お申し込みはラジオ日経のホームページにありますイベント一覧からよろしくお願いします。ということで、西山さんからは1日で5円を超える円高ボラティリティというテーマですが、
まあ、ね、昨日の夜早い段階からね、だんだん円高になってきて、はい、なんかこれおかしいぞと、うん、で、まあ、FX の業者さんからみんな電話かかってきて、これどうなのみたいなんで、私はね、去年の秋の落ち方と似てるから、ちょっとマージンコールまで行くんじゃないというのはね、もうシカゴの投資筋から何からポジションの偏りがひどくて、まあ、ちょっとかなりね、160円70円もうほっといたら行くんだみたいな、最近ほったらかし投資とかそういう話で何もせんでも儲かると、いや、そんなん誰も働けませんやんという話になるんだけど、まあ、実際にはそういうね、誤解されて、ウォーレン・バフェットでもね、190銘柄くらい、1994年以降投資してるんだけど、150銘柄もう売っちゃってるんですよ。長期投資家でも何でもね、損切りの名手なんです、実は。だから、まあ、相場っていうのはね、まあ、津田さんもいつでも言ってるけど、ストップロスをいかに、まあ、うまく機能させるかっていうのが、この市場で生き残るコツなんですよ。で、そうじゃなかったら、ただの超反爆地に過ぎんと。運だけですよ。 で、たまたまね、20年間ほったらかしといたら、儲かったっていうのは、これは運が良かったと。で、89年の12月に日経平均みたいなの買っちゃったら、もし30年経ってもまだ日の目を見ないと。そうするとね、投資できる期間って、現役世代なんですよ。よく間違えてるんだけどね、現役世代はキャッシュフロー的にね、収入が働いてるからあるわけだから、そのやり直しも効くんですよ、失敗しても。だけど、虎の子の退職金もらって、あともうそれ食いつぶ潰すだけだっていう体制に入ってからね、でっかい勝負をしてるという、まあ、銀行が来るんですよ。投信家買いましょうと。で、いや、何、ESG だ、そう、SDGs だとか言って流行り物買ってると、ね、一体どうなってんのかということになっちゃうんだけど、まあ、それは置いといてですね。先ほど私、X に投稿しといたんですけど、ゼロヘッジのね、これまあ、有料記事だから、見出ししか載ってないんだけど、日本を滅ぼす20兆ドルのキャリートレードと。これね、キャリートレードはまあ20兆ドルぐらいやられてるだろうと。まあ日本円に直すとこれドルですから、140としてまあかけてもですね、2880兆円ですよ。これ巻き戻されたらとんでもねえと。で、私がこの番組でずっと前から言ってるのは、今の段階ではその、急激な円高リスクっていうのはないんだけど、構造的にはね、絶対的な金利差がありますから、円買ってる人も、スワップの払いというか、あれになっちゃうから、円買いはね、まあ長く持ってると、金利取られちゃうから、まあ短期勝負でみんな出てくるんだけど、そうは言ってもね、まあポジションがめちゃくちゃ溜まってると、まあもっと言えばアベノミクス以降人為的な円安相場を作ってるわけですから、それはね、なんか円高になったらとにかく買いやっちゅう人ばっかになってくると。で、それが円安になればなるほど、ジョージ・ソロスの自己強化プロセスっつって、もう絶対円安にしかならんのだというバイアスがすごいかかってくる。で、まあ昨日何が起きたかっていうのはね、2ページ。まあこれゼロヘッジの解説でまあ記事が出てたんだけど、まあ日銀がなんか12月に動くんじゃないかと。でね、金融機関の日銀の準備金に適用されるまあ不利を引き上げるとかね、オーバーナイトクールレートをターゲットにする政策に戻すとか、まあやや金融、小手先ながらもね、金融正常化への一歩を踏み出すんじゃないかという観測が出て、で、まあ、利上げ観測になっちゃってるわけですよ。で、12月に10ベーシスですから 0.1% が、利上げが実施されて、金利が 0% に上昇する方、まあ、そこで、利上げって言ってもゼロに戻るだけでマイナスが、確率は 20% 程度になったと。今まで 0% だったのにね、急に上がったと。で、ドル円は144円付近から、まあ、すごい強烈に落ち出して、まあ、141円73まで、まあ、ドーンと来たと。だまあ、5円を超えるボラティリティということで、まあ、みんながびっくりしちゃったわけですね。で、まあ、反応してるのがね、日本の金利なんですよ。金利上がるから、この20兆ドルのキャリートレードが巻き戻されると、機関投資家の運用も全部日本に戻ってきたらね、米債の買い手がおらんやないかとか、まあ、いろんな疑心暗鬼を生んでるわけですよ。私が言うように、世界のエブリシングバブルというのは、日本の異常低金利と、この、異常な金融緩和、無制限金融緩和が、要するに支えてるわけですから、日銀が金利を上げるっていうことは、エブリシングバブルの崩壊につながるわけですよ。みんな当然構えてんだけど、今のところ昨日は株がね、Google が AI 始めるっつうんで、みんな安心して、まあ、そっちが高かったとか言うんで、そんなに効かなかったんだけど、まあだから、円だけ来たわけですよ。で、これね、はっきり言ってね、今ね、元日銀の人にね、今週話聞いたのは、もう FRB は今債務超過なんだって。債務超過になってるんですよ。 要するに。で、日銀もそれ、まあ、もう、ちょっと金利上がったらなっちゃうんだけど、だから 1.5% は死守するだろうと。YCC を放棄しようが、金利上げようが、それ以上には上げられんと。1.5 以上には。でね、それね、本当だったら、金利がね、2% だとか、1.5、2%、3% ってなってたら、機関投資家のポートフォリオなんか、壊滅的な損失が出てね、まあ、アメリカのその、地銀だとか、たくさんやられて、今年3月ですよ、シリコンバレーバンクからの3個、あれ、シリコンバレーバンクってね、リーマンショック以来の大型倒産なんですよ、あれ。みんななんか軽いなんか、ね、変なね、ハイテクの銀行が飛んだぐらいに思ってんだけど、これでね、結局なんで日本で今金利上昇がね、まだそんなに問題になってないかっていうと、例えば国債を一番大量に買ってるのは生命保険なんですよ。で、生命保険がね、大量に買ってね、こんな金利上がったらめちゃくちゃ損するじゃないかと。ところがね、まず日銀が大量に、国債を保有できる理由っていうのは2004年に法律変えとるんです。評価方法を定価法からね、償却原価法というのに変えて、だから、早い話が評価損は損でありませんと。満期になったら戻ってくるという話なんですよ。だから、まあ、政府もね、どうなってるかって言ったら、有限準備金対応債権中ね、政府だけに許された会計基準があるわけです。スペシャルな。そんなもん会計基準なんか政府であろうがね、銀行であろうが、一般会社であろうが一緒でしょう。いや、だからそれは都合が悪くなるんで、そういうものに区分を設けて、で、国債が下落しても全く評価損を、決算で立てるというか出す必要がないと。だから、ステルスになってるわけですよ。だから大丈夫だ、大丈夫だと。だけど、まあ、それはね、機関投資家の一例だけなんだけど、そんなもん日本のこの状況で金利なんか上げられるわけがないんですよ。だから、まあ、それにも増して30年間金融抑圧政策つってインフレ以下の金利で実質借金減らしてるわけだから、こんなね、アメリカみたいにね、マイナスから 5% に行きますと、そんなことはね、夢のまた夢で、まあそんなことになったらもう万歳なんですよ、はっきり言って。で、まあ日本の金利じゃ上がっとる上がっとると大騒ぎしとるじゃないかいと。いくらですか？ 0.792 ですよ。この前、上田さんが 1% に上げたとバンド。で、YCC の事実上形骸化だと。ね、外資系からもそういうレポートがたくさん来ました。もう、日銀は積んだと。追い込まれてね。金利上げざるを得ないんだと、
はい、
だけどその翌日から国債買い入れして抑えて、でだーっと、まあ、アメリカの金利が下がっとるのがラッキーなことにね、うん、わーっと、まあ、日本の金利も下げてきたんだけど、ただ12月に入ってそのサーベイだなんだとかいろんな話が出てきて、はい、まあこれは市場にね織り込ましに入ったぞという観測がもう急に、出てるわけですよ。だから、その日銀ウォッチャーの方に、言わすとですね、要するに多角的レビューっていうのを始めたのが、ものすごい、これからの日銀のその政策に、を見る上で重要だと。で、まあ、日本側の事情はそうなんだけど、アメリカもね、津田さんがさっきから言ってるように、なんじゃこらと。4ページ。めちゃくちゃな金利低下になってるわけですよ。でね、ジャンク債まで大暴騰しとるんですよね。ジャンク債買われってことは、なんだっけ、9% ぐらい、9. 何%ぐらいの金利だったものが今ね、8% ぐらいになって、いいみたいなジャンクまで買われ、まあジャンクが一番買われてんだけど、ちょっとこれ、市場舐めすぎじゃないのと。ただ債券のマーケットの人に言わすと、ソフトランディングであろうがハードランディングであろうが債券は買われるんだと。 という理屈でもう攻めとるわけで。で、実際にもね、インフレを終わっていないっちゅう見方と、もう終わったっちゅう見方があって、私は第2波が終わって、3波はまだ残ってるって考え方なんだけど、今とりあえずピークアウトして、景気後退に向かっとると。そうするとね、神様、仏様、なんだっけ、ガンドラック様の再建王のガンドラックが、2年再開やとかね、社再開やとか、あと、再建王、旧再建王のビル・グロースも大儲けしたんですよ、金利の商いで。まあ今、個人でやってるから額は大したことないけど。これで、一番すごいのがドラッケンミラーですよ。マイナス出したことない男ですから、それが2年債買っとるっつって、コピーキャットばっかで、おドラッケンミラー買いよったでと、わしも買わないっちゅうやつが、たくさん出てきて、あれよあれよちゅう間に金利下がっちゃって、今 ATR チャンネルの加減まで来てる、はい。これもね、ちょっと前倒しっちゅうか、はしょりすぎだろうと。で、まあ、結論はね、どういうことかって、ウォール街の若いやつに聞くと、リーマンショックも知らないから5ページ。またね、昔の世界が帰ってくるんだと。俺らの天下の時代だと。それどういうことかって言ったら、FRB はこれから不況になるからね、アメリカ。すぐゼロに戻すんだと、金利を。ね。で、またバブルだと。いや、だけど、僕は若いやつに言うのは、お前、それバブルになる前に、一回崩壊して、バブルが。で、QE5 やって、バブルじゃないのと。ここでね、ガンガン金融緩和とか、量的緩和とかやらんだろうと。いや、まあ、利下げはそこそこするかもわからんけど、いや、だから、もうね、とにかく一発屋の人ばっかりなんですよ。で、大体ね、あいつら会社のポジションで、自己ポジションとか取っとるんで、損したって自分一円も損しない。で、儲かったら、すごいボーナス出て、フロリダ行ってね、もうアーリーリタイアメントだと。俺遊んで一生暮らすんだと。あるいは他のことやりたいと。で、そりゃそういうインセンティブがある以上、一発に行くでしょ。で、仮にね、細々とやってたって3年でクビになっちゃう業界だから、誰もそんなもんね、安定的に運用しましょうなんていうやつがいないんですよ。だから私、ウォール街のね、この規律のなさを直すには、ウォール街のやつからは8割ぐらい税金取れと。その収入に対して。いや、なもんね、めちゃくちゃな給料もらっとるわけだから、ボーナスと。2割残ったって相当なもんですよ。だから、そういうことをしない限り、エリザベス・ウォーレンさんだけはそういうこと言ってるんだけど、それはアメリカではね、まあ、貧富の差がいくら開いたとはいえ、そこまではまだ追い込まれてない。だけど、将来はやりますよ、それを。富裕層から必ず取ると。で、まあそういうことでね、楽観的見通しに基づいて、またゼロに戻るんだと。ね、ギャンブルしようと。一発で、早く引退したいと。働けたくないというね、あれですよ。だから、まあそういう希望的観測で相場やっとんだけど、昨日のね、この相場を振り返ると6ページ、5分足。これね、まあ、その、左端がチャートのこの5分足の146円ぐらいですよ。で、だらだらだらだら下げてきて、これ売りトレンド相場の、黄色いのが売りトレンドで、赤いのが買いトレンドで、まあ、黄色いうちは売り持ち、赤くなったら土填して買い持ちと、常に売りか買いかのポジションを持つっていう、これ、順張りシステムなんだけど、だーって下がって、あ、これは上田発言やと。いう話にまあなってくるんだけど、その後一旦落ち着きよったんですよ。ちょっとやりすぎでないかってみんなが言い出して。で、それが144、5円ですよ。まあ、ええとこまで下げたかと。え、そしたら、その後また、平行で上上がりきずに、もうちょっと V 字型に上がりよったら別だったんだけど、たまただらだら下がってきたの。で、その後ドーンって下がってヒゲ足になってるでしょ。ここでマージンコールが発生したと。レバレッジがかかったポジション、もうパンパンにやってる人が多いですからね、一発の世界で。で、それがうまくいくと、たまたまね、オクトレーダーとかそんなになるらしいんだけど、まあ、乗るか反るかの勝負ですよ。で、7ページ。冷やし見ると、まあ、結構ね、これ3シグマ超えの相場が久しぶりに出た。ボリンジャーバンドのね、まあ、これ20日くらいのボリンジャーバンドの一番外側の枠が3シグマなんだけど、なんじゃこらと。 ね、今日もまあ、3シグマ付近でまだ取引になってんだけど、ちょっとね、尋常でないボラティリティが出てんで、下のね、標準偏差ボラティリティ見ると、低い位置から中期も短期も標準偏差ボラティリティ両方上がってんで、これ舐めてるとちょっと怖い。トレンド相場にこっから豪快に発展したら、ちょっとまずいことになるっていうのは私は、だから、もういいとこまで下げたと、冷え足あるから直ちに買いだっていうのもわかるんだけど、私もこれ買いでないかなと一瞬思うんだけど、チャートの形状とかトレンドの形を見るとちょっと危ないと。で、その下、あ、下じゃない、8ページ。これはドル円の冷やしと過去500日の価格帯別出来高ですよ。どこで一番みんながポジション取っとるか。で、これ見ると、この厚いところのやつが全部投げ刺されて一番上の。で、ドーンと、損切りさせられてですね、今143円ぐらいで止まっとんだけど、136円ぐらいか。が一番でかい出来高ができとるところにあるんで、別にそこら辺まで落ちてもね、この絵面だけで言うとですよ、何にもおかしくないと。で、投機筋のシカゴの1週間遅れの円のポジションどうなってんだって言ったら、9ページ。これなんだっけ、2週間前に超絶円安ポジションが溜まっとるわけ。あ、2週間ってこれまあ、だから実際には3週間前か。1週間、遅れのデータですから、これ。と、かっての円のピーク。投機筋の。円売りのピークと同じとこまでやっちゃった。もう、ここまでやると大体もう終わりなんですよ、円安って。で、今それが一気に巻き戻されたという形になってるんですよ。で、なんだこれは、為替大変動か言って大騒ぎしとるんだけど、10ページのユーロドルを見ると、何やこれだと。大差変動で、昨日一日の変動なんでね。何も動いてない
です。対岸の火事ですね、これね。
あ、そうそう。だから円だけなんですよ。その、上田パールハーバーって言われて、びっくらこいた、みたいな。で、ユーロ円は落ちました。これも3シグマ超えまで、墜落してですね、えらいこっちゃというね、相場になってると。で、次はポンドドル。まあ、これ、まだね、ユーロドルと違って買いトレンドのままで、なんかあんまり、まあ、12月に入ってここのところ押してきたけど、昨日1日の動きとしては、まあ、大したことないやないか。ほとんど動いてない。で、ポンド円。これはね、円売りやってる人にとっちゃ、ちょっと、しんどいというか、いきなりカウンターで売りシグナルが出る前に、昨日売りシグナルが点灯しちゃったんで、ドーンと、その前のちょっと上げ相場あるでしょ、この赤い。このね、息全部飛んじゃったと。だからね、円相場って本当にこれがあるから、ああ、儲かってるなと思うと、不意打ちのカウンターパンチもらうっていうのは本当しょっちゅうあるから、私はドル円よりユーロドルのが好きだっていうのはずっと言ってるのはね、そういうことなんですよ。で、日本人のキャリートレードの象徴のメキシコペソ円。これはもう売りシグナルにすでになってたんだけど、もうここ一週間ぐらい前にもうなってたんだけど、昨日ドカンと落ちたと。これももう円売ってる人しかいないんでね。まあみんな何が起きたんだと。で、注意したいのは15ページ。これドル円の冷やしとね、昨年の下げですよ。昨年の下げっていうのは、私は形状が似てるっていうのは、去年のこれ介入があって下げたんだけど、このチャート中央の青い部分が今回のこの、この直近の下げと売り二つなんですよ。なんかじりじり下げてきて、なんか下がってきたなと、これは調整相場かと思ってたらドーンといきなり来たわけで、昨年の介入の後この後どうなったかって言ったらね、151円95銭までやって、昨年の秋に。で、介入入って、なんとですね、130円割れまでやっとんですよ、円高を。ね。だから介入効かないって言っとるけど、まあ、他の要因もあるんだけど、結局下げちゃったんですよ。で、私が思ってるのは、これこっからちょっと戻すでしょう。このピンク色にかかったとこも、ドーンと下げたやつは戻るんですよ、やりすぎたから。 問題はその後の動きが大事で、そっからずっと戻していけばいいんだけど、このチャートみたいにね、振りながらどんどこどんどこ下がってくると、もう押し目買いが出てはぶん投げ、押し目買いが出てはぶん投げみたいな、これ足なんだけどね、こういう風になる可能性もなくはないんで、まあ皆さん注意してくださいと。でね、16ページ。まあ私の知ってる日本のね、投資家の中で最高に儲けた方が先週言ってたのは、昨年のこの下げね、ドル円の。酒を飲んで寝ていたら、証拠金取引 FX では綺麗に全て、まあストップロスがかかって、大損していただろうと。で、これ先週言われてたんですよ。とにかく疑問を持てば手出ししない方が賢明であると。だから変な話が出てきたらとりあえず警戒しないと、まあ上田さんも何するかわかりませんのでね。まあただ徐々に織り込まして、なんだ、正常化に持っていこうという意思は感じるわけですよ。ただし先ほど私が言ったような事情で、日本は金利を上げられませんので、こんなガンガンガンガンアメリカみたいにね、マイナスから 5% まで上げましたと、そんなことにはならんということですね。
ここまでマーケットサインのコーナーでした。
ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時や、リラックスしたい時、ちょっと寂しい時や、ぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって、移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる音がある。ラジコ。
トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともに伝えていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、日経平均株価大引けは大幅続落となりまして 1.68% の下落、550円45銭安い 32,307 円86銭、トピックスも 1.5% の下落で 35.44 ポイントのマイナス 2324.47 ポイント。日経平均でいうと一時600円強を下げる場面もありまして、昨日今日では1138円の下落と、
はい、だその前は大暴騰しとった
じゃないですか。600円ぐらい上げてましたからね。
水曜日上がってるんですね。でも月曜日火曜日は結構下げてるんで、これ見出しをつけるのは簡単ですよね。円高受け株安とか ね、見出しをつけるのは大変です、簡単ですね。
企業のね。
で、だから、自動車株などが売られて、大きく売られて、トヨタ自動車の下げ、下落率 4%、はい。トヨタ自動車が 4% 下落するっていうのは、なかなかあんまりないことですよね。
そうですね。114円安、2680円で今日は終えてますね。
はい。これただ冷静に考えるっていうことをこれからした方がいいかと思うんですね。何が起こるかですとか、だから日銀の政策変更で、今マイナス金利じゃないですか。次にもしもこれが、変化するのであれば、次はゼロ金利ですね。で、ゼロ金利っていうのは、これ、
0.1% 上げるだけです。
そうです。0から0.1。あれ、アメリカのゼロ金利って0から0.25なんですよね。アメリカっていうのは。なんか、もうないでしょうけど、日本のゼロ金利って0から0.1 ですから、0.1% 未満なんですね。だから、それが、もしも、マイナス金利から 0.1% 未満の金利になって、それで、よく為替市場で、取引の材料として言われるのは、金利差縮小って言われますよね。それで、0.1% 未満になって。
10年債が79ですよ、鎌田さん。
そうです。その、今、今日ちょっとだけ上がって 0.8 弱ぐらいになりましたよね。で、それでアメリカの方は 4.1% 台になるわけですね。だそうすると、じゃあ、マイナス金利が 0.1% 未満の政策金利になって、10年債の利回りに変 変化があるんだろうかと。で、今の段階でもう日銀は、1% までもしも、金利が上がってもそれは許すぞってことを、柔軟化の時に言ってるじゃないですか。1% までは別に許すよと、それ、そこ言っても。でもそこまで下がらないわけですね、債券の価格っていうのは。で、今、11月の頭の時は 0.95% ぐらいまで10年債があったんですけど、今 0.8% 弱のところで。じゃあ、それで、金利差縮小と言えるのかっていうことになりますけど、そこでやっぱり来週の、やっぱり FOMC、今日本に、が材料になってますけど、日銀の金融政策決定会合っていうのは、再来週の、前半になるんですよね。月曜火曜になるんですね、再来週の。だから来週の、とりあえず来週になってからの材料は、もう一回アメリカにボールが戻って、それで、FOMC の結果を見て、で、日銀の政策の変化があるのかどうか見てっていう順番になるんで、とりあえず来週の前半からはまたアメリカの金利を見ながら、はい、一気にまた円高を試すというようなのは、ちょっとその後になるんじゃないのかな、あるとしてもですね、はい、あるとしても。
だからアメリカもね、鎌田さん、先張り知りすぎで、来年 1.25% の利下げがあると、
はい、5回ってやつね、5回利下げ、
で、それやったら当然、アメリカの金利下がったら円高になるじゃないですか、で、それで上田さんも今度は金利上がったら、もっと円高になるじゃないですか、それをまだ起きてないんだけど、市場は不安視してると。ただまあ私さっきも言ったんだけど、そんなもんアメリカがすぐ利下げするとかね、上田さんがすぐね、ガンガンね、アメリカみたいに 5% までやるなんてありえない
から。ないですよね、ないです。だから、マーケットっていうのは、本当にこの敏感っていうんでしょうかね、本当はないことは分かってんだけれども、動けばお金はやってくるというようなことが、結構確認された部分はあるじゃないですかね。
そのアメリカでいうと FOMC は、はい、鎌田さんどこ見てるんですか。
これはですね、面白いですよ。このデータは面白いですよ。もう今回政策の変更はないですから、その9月の FOMC のメンバー見通しと12月の今回の FOMC のメンバーの見通し、19人のメンバーの見通し、こちらの、ドットチャートだとかね、数字とかっていうのが注目されるんですけど、あれこれがやっぱり金利の見通しの前提になるのはこれ物価ですよね。で、ここをいつもメンバーの見通しで、PCE の物価指数というのが予想値が、年末の予想値が出てるんですけど、これ面白いです。なんと9月の時の予想値は、今年の末の PCE 物価指数、総合で 3.3%。で、食品とエネルギーを除くコアで 3.7%。3.3 と 3.7。これが物価の見通しとして予想されてます。ただ、直近明らかになっているデータは10月の段階で、総合が 3.0、コアが 3.5、すでにもうこれ、もう見通しを下回る物価指数に10月になってる、落ちてるんですよ。だからこれを見ると、この物価見通しがおそらく9月のメンバー見通しと比べると下がってくるだろうと、年末の予想値は。それを見込んで、来年の利下げ回数は多くなってきたという言い方ができるかなというふうに思います。これが現実化すればですね、ただもう11月に株価が上がってるんで、もう織り込みが進んでる部分はあるかもしれないんですけどね。ここを確認する。でも万が一ですね、この物価予想値が9月と比べても落ちなかったり上がったり、また24年来年末の物価見通しが結構しつこいぞっていうことで上がったりとかした場合はですね、これマーケットとのギャップが訪れる可能性がありますからね。
やりすぎなんですよね、過剰反応で全部。
で、5回利下げっていうのは、来年の3月から、なんか、しょっちゅう利下げしてるっていうことになりますよね。本当にそんなにするのかなっていうふうに思うんですけど、でも。
いや、本当にね、景気おかしくなったり、株大暴落したんなら、それは 2% でも 3% でもやるでしょうけど、まあ今のそういうことを除いちゃうとね、ちょっと先走りすぎもいいとこだと、はい、私はずっと横ばいにしとるんじゃないかと思うんだけど、
そうですよね。まあこれは結局 1年後になってみないと分かりませんし、それ、はい、景気っていうのが変動しますからね、だからすごく景気っていう変数で金融政策も当然変わってくるので、ただ今の段階だと、経済はそんなに落ちずに物価は落ちてくるから余分にやった利上げの部分をもうやめてくれるんだよと、余分にやった利上げの部分を解消して、それが利下げとして出てくるんだよというのを都合よく解釈してるという面はありますよね、アメリカの方は。
QT やってね、量的縮小をやりながら、今度は準備金はね、ジャブジャブとシリコンバレーバンクが潰れたんで、変なゴルディロックスというか、まあ、ジャブジャブなんですよ、まだ金融機関とかは。はいはい、だからそんなにね、その株も落ちないだろうし、で、失業率がね、もうちょっと上がってこないと、本格的な景気後退という声が出てこないじゃないですか。
はい、
だからまあ、そこら辺でそんなに早くね、利下げに行くとは思わない。ただまあ、金利が上昇しすぎて、アメリカも金利の利払いコストとか借り換えコストとかいろんなところで弊害が出てるから、
はい、
まあ、FRB も今債務超過ですから、うん、そうなるとまあ金利を下げたいという気持ちは鎌田さん分かりますわね、
はい、
利払い予算のね、その少ない中、またバンバン利払いだけでね、まあ予算食われちゃうみたいのは好ましくないんで、まあその方向性は分かるんだけど、そんな鎌田さん年中ね、利下げしそうなんて。
それまあとりあえずの結果をですね、その来週は FOMC で確認する、はい、それではあと日本株の場合はこれ当然日銀短観が発表されます、はい、で業績見通しが明らかになる、で前提為替レート、現状の前提為替レート、これ9月の日銀短観の時には132円台でした、
はい、
132円です、うん、だから今回もその日銀短観で前提為替レートが例えば今度135円ぐらいになって、その前提為替レート135円でこういう業績ですよと、で今為替のレベルが143円ですよということで、まあ、日本企業の業績を考える上で落ち着きを取り戻すという状況になると、来週のその為替と日本株の動きについてもやや冷静さを取り戻すとかね、
まあ、想定レートがそんなんなんでね、別に135円でも十分うちはやってきますよということなんだけど、実際の儲けが減っちゃうじゃないですか。
そりゃそうですね、もう
これはねきついというか、今ね上場企業の円安で儲かった部分も相当ボーナス出しましたから今年、はいはい、
確かにそれはもう当然150円で、もうついていた値段が143円になってるわけですからね、これはその部分はもちろん今週の株式市場で、まあ、相当なディスカウント要因として働いたのは間違いないですね、これは。
まあ、クイックによると3月期決算企業103社で2024年3月期通期の想定レート見てみたら、日本製鉄で1ドル145円とか、トヨタでも141円想定、リコー142円想定と、まあ、大体今ぐらいを想定してるってことですからね、はい、
そうですね、
こっから
だから下方修正だとかっていう話じゃないんだろうけれども、でももう現実的に150円っていうのを見てると、
ね、
投資家の間からは150円だったらもうちょっと、利益が上がるかもしれないなっていうことを当然前提として考えてるわけですからね、その部分が剥げ落ちたっていうのはこれは受け止めなければいけませんね。
その日銀短観は来週13日水曜日、その日にの夜に FOMC の結果が、パウエルさんの会見があると。
いろいろ忙しいですよ、まだ来週
は。その前にCPI がありますからね、12日に CPI があるので、このあたりは
そうですね、11月のCPI 火曜日にで、木曜日には ECB ですとか、イギリス中銀、スイス、フィリピン、ノルウェーなども政策金利を発表するという。
寝れないですね。
そうですね、
だって来週終わってもですね、まだ
日銀があ
るってことなんですか。忙しいですよ。忙しいっていうのはいいことですね。
できるんです
か。本当にそのあたりじゃちょっと注目していただきたいということでした、はい、ここまで鎌田記者にお話を伺いました。ありがとうございました。でマーケット振り返っておきます。日経平均株価550円45銭安 32,307円86銭で続落して終えています。トピックスは 35.44 ポイント安 2324.47 ポイント。東証グロス市場250指数は 7.41 ポイントのマイナスで続落 674.87 ポイントです。そしてプライム市場の商いです。売買高は20億4933万株、売買代金は4兆8397億8200万円、 全体の値上がり銘柄数プライム市場の 13.8% が値上がり、230銘柄、値下がり銘柄数は全体の 84.8%、 1408銘柄、変わらずが22銘柄となっています。そして商品指標です。直近の国内の金先物 1g9392円、157円安 1.64% の下落です。直近の東京原油先物は1キロリットル当たり66,810円、こちらも下落で450円安 0.66% のマイナスとなっています。では今週のアメリカ市場については西山さんからです。
はい、まあ、アメリカ市場昨日もね円高になっとるだけで何も動いてないやないけど、はい、
ね、
ということで、まあ上田さんのね、まあ、発言だとかこのところの日銀の先ほどから申してます動きに、はい、過剰反応というか、私はね、市場の内部要因であるその需給ですね、要するにポジション偏りすぎと。でね、もうその米株やってる人がね、この前もこの放送で言ったと思うんだけど、ここのところ誰も損してないと。いや、買った米株はやられてるんですけど、円安で儲かっちゃってましてと、そんな人ばっかりで、そんなことは長く続かないぞと本人たちが言ってたんだけど、まあそういうことなんですね。だからそのみんながもう円安になるしかない、株は上がるしかないとかね、そういうことで自己強化プロセスですね、バイアスがかかってきても思い込んで、それはほったらかしだ、長期投資だといったところに、強烈なパンチが飛んできたと、まあいうことで、まあ、いわば昨日のだから5円50銭の下落っていうのはね、ドル円のクロスカウンター食らっちゃったんですよ本当に。まあだからちょっとびっくらこいたんだけど、アメリカの、株のマーケット自体はね、もう先ほどから言ってるように、まあゴールディロックスというか、まあ、金融機関まだジャブジャブだし、まあトレーダーの鼻息も荒いという状況なんですよね。私は今日持ってこなかったんだけど、よくね、アメリカの株式市場っていうのはね、FRB のポジション通り動いとるだけやと。彼らのその、ポジションが増えて株は上がると。QE でね。で、減ると下がると。QE 通り動いてるだけだと。だから QE1,2,3,4 と QE やったら全部上げとると。で、QE やめると横ばいか下がると。簡単な相場なんですよ。で、私は今度の買い場は QE5 だと、長期のね、言っとるわけですけど、この今 QE どころか QT やっとんだから、本来は株が下がらないといけない。ところがね、2022年から金融正常化に動き出して、量的縮小をやっとるわけです。で、それで FRB のバランスシートが、シート通りに株は動いとんだけど、どうなったかと。1兆ドル縮小して8兆ドルに減りましたと。1兆ドル減ってね、じりじり減らしとんだから、当然株は下がって当然なんです。今までのロジックから言や。ところが下がらないと。で、なんでだと。いうのはね、まあ、下がった局面も去年の、だから QT が始まって去年の前半、米株むちゃくちゃ下げたじゃないですか。NVIDIA 半値とかね、メタが大暴落とかあったんだけど、まあ、その後何が起きてるかって言ったら、シリコンバレーバンクがぶっ飛んじゃって、そっからね、市場がジャブジャブになってるんです、今。準備金っていうのは増えてましたね。まあいろんな勘定科目がありまして、でアメリカって金なくなると裏からね、変なところから金出してくる国なんで、一体帳簿が一つなのか二つなのかね、よくわからないような国なんだけど、要するにその QT と同時にですね、預金とか銀行システムの流動性の基盤となっている準備金が昨年の6月より増えちゃってると。金融緩和じゃないかと。で、結果として2000億ドルの準備金の増加、これがジャブジャブの市場を生んで、過剰流動性相場が延命しているというのが今の状況なんですよ。ところが一方で景気後退だってみんな言ってるでしょ。景気後退で企業利益上がるんかいと。まあそれは小学生でも考えそうな話で、株の方どうなってるかって言ったらね、なんだっけ、13ページ あ、19ページだ。株はね、7銘柄の成績だってずっと言ってきて、ナスダック100でも SP500 でも7銘柄引いちゃうと何も関係ないと。ところがね、このね、アメリカの今の株式市場を見るのはね、ナスダック100ですよ。これがずっと牽引してるんですから、ほとんど下げはノイズになってると。ねえ、これ買いシグナルばっかりでしょ、画面見てても。ところがね、この青色で囲っとる、まあ今年のその後半に入って、第4四半期もうずっと横ばいみたいなもんでなんですよ、この頃。だからいつ見ても同じ値段だと、全然動いてないと。で、次は SP500、 これも横ばいでしょ、はい、で、標準偏差はね、変な動きになってて、短期がピークアウトして、中期はまだ上向いとるみたいなね。だから、買いトレンドなんだけど、持ち合いっぽい中。まさに相場なんです。その絵面の通りの標準偏差の教える通りの動きになってると。で、ただ一つ元気いいのは、21ページ。みんなが景気後退って言うもんだから、もうハイテクなんか買ってられんぞと、NVIDIA とか買うてたら、はしご外されたら大変なことになるという機関投資家がね、多くて、何やっとるかって言ったら、食品とか、不景気でもね、若林さんはなんか飯を食うわけですよ。はい、そういう、ディフェンシブな、優良企業に、IT だったらね、早い話は PER30 倍でも100倍でも買ってくれるんですよ、未来があるっつって。いわゆる産業資本ね、製造業の。ね、例えば石川島だとか三菱重工とか、そんなとこね、PR100 倍まで買われませんでて、手堅いビジネスやってて、設備投資もむちゃくちゃ金がかかるわけだから。だから、そういう企業に見直しが入って、ニューヨークダウが、これすげえ上げ方してるでしょ？だから市場のその構造がですね、今までは AI ブームだったけど、そろそろやばいと。でね、今 AI のインサイダー全部自分の株売っとるんですよ。NVIDIA から何から。だから、そろそろね、一旦利食いして、堅実な企業に乗り換えましょうというのが今のアメリカの動きだと。ただ私が思うには、7銘柄が上がらんかったらアメリカの株は上がりませんよと、そんなにいうことだと思うんですけどね。
はい、ここまでトゥデイズマーケットでした。
スタートしました。13頭これからスタンド前に出てきますが、やはりサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿
スタートしてすぐに先頭に立って逃げていく、あの馬決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる。他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日、自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めている。そんな自分とは違うあの馬は、人の目を気にするな、自分の思うがままに走るんだ、そう訴えかけているようだ。そうだ、自分の姿で走るんだ、遠慮なく全力で。ラジオ日経。
アイネス風神五輪、堂々逃げ切った見事中野騎手、アイネス風神ダービー制覇。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの小暮さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
世界戦略通貨どうなってるんでしょうか。結構ボラティリティがあるというお話ここまでしてきたんですけれども
本当にびっくりですよね。ドル円昨日いくらですか。5円6円、
5円50銭、
そうですよね。動いてる中で OG 級一体どれだけ動いたのかというと、まあ、ほとんど荒れてないわけですよね、いつもの通り。はい、でも一方で、今回の、結果の方には、まあ、OGQ1.08 ぐらいまで上がっていたんですけれども、まあ、ニュージーランドの中央銀行の政策金利発表が先週かなありまして、まあ 政策金利自体はだいたい見通し通りだったということなんですが、来年度にかけての政策の見通しですね、はい、こちらに関して、まあ、引き続き金融緩和を、まあ、ごめんなさい、金融引き締めを続けていくと。で、来年度中の利下げはないだろうというニュージーランドの見通しになっていて、まあ、これが本当か嘘かっていうところは、うん、さておき、うん、まあ、そこに従って OG キウイ結構値幅を伴って一気に下落するという展開がありました、
はい、
その結果前週比12回の利益確定ということで、金額でいうと8942円、割とまとまった金額の利益確定になっています。
はい、
合計で959回の利益確定、もう4万円近いという形の利益確定になっていて、また面白いことに評価損が161円、うん、まあ、トラリピって結構評価損を抱えながら運用するものだというように、まあ、我々自身もご案内はしているんですけれども、はい、特にこの OG キウイ、まあ、皆さん一番取り組んでいただいている戦略でもありますが、これだけは本当にもう狙ったかのように真ん中に戻ってきてくれるという素晴らしい展開が続いています。
大きいはなかったってことですけど、まあ、ニュージーランドの方は据え置きだったけれどもまだやるかもしれないよっていう ね、
そうですね、
声明出してますから、はい、ちょっと2024年これからどうなっていくのか、新州セミナーなどでも、ね、キャッチアップしていきたいところですけれども、はい、その他の通貨もどうでしょうか。
はい、まあ、OG キウイが、筆頭だったということなんですけれども、うん、それ以外にも、米国のやっぱり長期金利が低下した影響を受けて、ドルカナダ、これも上昇していたのが利益確定の方向に戻ってきてくれるという展開になっていまして、OG キウイなども合わせた、3つの通貨ペア、トラリピ A 戦略に関しては21回の利益確定、合計で7303円という利益の金額になっています。
はい、
はい、
まあ、でもなんかすごいボラタイルになった中でそんなに動いてなかったっていう安心感と、それでもしっかり利益確定してくれてたっていう、
逆に動きはないでしょ。それとニュージーランドと違う動きするんかいと、
ね、まあ、今回は
株が下がろうがね、
円高ってことだったですからね。
そうですね、はい、まあ、ある意味本当に安心感のある通貨ペアだと。
どっちかの金利が動いて金利差が拡大するか縮小しない限りは動かないんですよ。
そうですね、
うん、それに対して何か動きがこれから出てくるのかどうか。
そうです ね、 ね、まあ、特に来年なんかは、もう利下げがちょっと織り込まれすぎなんじゃないかとか、まあ、いろいろそういった要素がありますので、実際にその中央銀行がどう動くのかっていうのが最終的な、方向性につながるとは思います ね、
一番にこう、ね、一歩踏み出したところはどこなのかっていう感じがね、はい、しますけれども、
ただ逆にそれをしっかりと見て、動けば遅いことは決してないはずですから、
結果を見てからね、そんな大変動するんだったら、うん、ゆっくりついていけばいいんですよ。
そうですね、なのでこう先走って動いてくれるならそれはトラリピにとってはありがたいことと考えればいいんじゃないかと思ってます。
しっかり、ね、余裕を見てこう戦略立ててあるということですから、そこから点検して調整ができるようにしておくと、
はい、
来年についての戦略をまた練っていきたいなというところで、また来年も、ね、引き続き伺っていこうと思いますから、よろしくお願いします。小暮さん、ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX-CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー 西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長、金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
US Stock Market Press。
平成のぶしこぶし吉村隆です。アメリカ株投資やってみたいけどどこから手をつけたらいいかわからないというそこのあなた、この番組でアメリカ株投資のポイントを一緒に学んでいきましょう。 US Stock Market Press は毎週水曜夜10時30分から YouTube でも配信中。
ラジオ日経アナウンサーがお届けする競馬トーク番組、馬金3、毎週金曜夜8時から放送です。お楽しみに。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は日銀は金利を上げられるのかと。
まあ、はっきり言って上げられない
言ってましたけど、
まあ、長期金利でね 1.5 が限界だろうと言われてるんですよ。
はい、
ね、私 の、 あの友人の前田さんが必要になんかあの X でね、日銀 の、 あの評価損を毎日出してるんですけど、はい、いやあれね冗談なくして、ちょっと日本はまずいとこに来ちゃったなと。で23ページ、これね、私や海外投資家から言われてるのは、私と見方違うんですよ、はい、上田さんが岸田さんに会いに行ったら何かあるぞと。いや何かあるから言っとるんですよ。で、まあ、今度からね、先ほどから言ってるように、まあ、新しいね、サーベイやったり、なんかあの特別調査やったり、ちょっと前に金融政策を変更したのと同じ動きや特別調査とか出てるわけ。で、それはね、まあ、今週日銀ウォッチャーの人に他の番組で聞いたんだけど、これはまあ一つのサインではあると。でね、見方は私と同じなんですよ。日本は金利は上げられないと。ただ、上げられないんだけど、かといって世界、このままマイナス金利ずっと未来永劫できるわけないから、なんとか正常化しようと。で、その中で、まあちょっと、マイナス 0.1 をね、0% に上げるとか、徐々に市場に、なもん、マイナス 0.1 がね、1になったって鎌田さんでないけど、なんやっちゅう話じゃないですか。で、長期金利 0.7 とか 0.8 でね、この前 1% どうのこうの言ってるんだから、なんてことはないんだけど、これが、政策の転換となると、円スイスの相場見てたらわかるけど、日本はマイナス金利やって、スイスはマイナス金利から抜けていって、金利のある世界に移ったんですよ。スイスフラン大暴騰でしょ？で、今度、こんな円キャリートレードがね、パンパンに溜まってる、20兆ドルですよ。で、金利上げますと。で、金利上げたら、米債の買い手がいなくなっちゃうでしょ。金利ないから買いに行ったんですよ、みんな米国債。日本で金利ついたらそんでいいわっていう話になってくる。ところがね、日本が 2% とか 3% に金利上げられると思ってる、その外国人の人も多くてね、いやいや、お前らそんな上げられんでと、日本は。何言うとるのと。いうことなんだけど、利上げっちとそういうイメージになっちゃう。で、えらいこっちゃっていうことになったんだけど、まあ、津田さんがさっき言ってるように、年末から来年にかけて一段とチャレンジングにと。いや、チャレンジするんだから何かやるんでしょうちゅう。文言はそう反応しますよ。挑戦するって言っとんだから。で、まあ、24ページ。 これがね、GDP のね、200% 超えるような借金持ってて、金利なんか上げられるかと。でね、これね、インドみたいな国だったらいいんですよ、まだ。将来に先送りしてても生産年齢人口がね、若い人が多い。少子高齢化でこんな借金持ってて誰が返すんだよと。若林さん、今週嬉しいニュースありましたよね。
子供3人いたら大学無料
だ。大学無償で、ただですよ。で、私は前から言ったのに、子供1人でもいいから、産んだ人に1000万ずつやれと国は、しょうもねえね、財政出動とかしてるぐらいなら、いや、そういう話なんだけど、もうね、若林さん、悲しいかな、
はい。
日本はね、移民を受け入れる前提の各省庁の、はい、将来予測とか。もう移民が入ってくる前提に今作ってるんですよ。
人手不足もすごいし。
うん、そう。で、まあ要するにね、時が遅いと、はい、若林さんの今のお子さんが生産年齢人口になるにはまだ20年以上かかるんですよ。
はい、
それまでどないすんやと。いう世界に行っとると。で、まあそれは置いといて、今世界の債務、まあ公式の借金だけでもね、97兆ドルあるんだと。
はい、
で、その借金の、この絵に描いた、これ、バーチャートのね、資料なんだけど、これ多分ビジュアルキャピタリストが作ったと思うんだけど、ユナイテッドステーツが世界に冠たるね、33兆ドルの借金持って、FRB は債務超過だと、えらいこっちゃと。だけど、アメリカは少子高齢化じゃないんですよ。移民バンバン入れてますから。でね、まあ、中国もだんだん日本がしてくる、これから人口動態は。だけど日本よりはひどくない。
はい、
韓国と日本ですよ、ひどいのは。だけど、この世界の借金のうちね、日本の借金であんだけあるんですよ、両立て経済だから、負債と資産両方膨らます。これやっていけるのかっていう話なんですよ。で、やっていけないから26ページ、インフレ以下の金利を、金利しか出さないと。YCC を日銀は作ってそれをずっとやってるわけだから、そんなもんね、口では YCC やめますって言ったって、インフレ以下の金利をずっと続けていくはずだと私は言ってるわけ。で、こんだけ30年間金融緩和やってきても28ページ。日本ってこれね、世界銀行の発表ですよ。ちょっとページ飛んだ28。GDP のね、グロースの成長率 2% じゃないですか。中国は 1125% ですよ。この2000年からこの20年間で。こんな金融緩和なんかやってたって何の意味はないっていうことはもう答えが出てるのに、まあやらざるを得ないっていうか、まあ日本っていうのは途中で直せない。ね。途中で訂正するっていうことができないからこうなっちゃう。で、まあ、アメリカもね、29ページ。私がいつでも言ってたら、このパウエルさんのイラストで、こっから今ソフトランディングシナリオで、来年は景気後退だと。で、利下げだと。で、私はね、30ページ。エリオットウェブインターナショナルの資料だけど、もう買って FRB が利下げに行くと、ろくなことがないと。株見てると。SP500 がドカンときますせと。今回もそうなるかどうかわかんないけど。まあ、注意しとくべきでしょうということですね、
うん、はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。
私ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホでパソコンでラジコで聞こう。ラジオ日経。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送。よろしく。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきますが、ドル円現在144円台、また乗せてきました、144円05、06での推移となっていますが、来週どうしましょうか、はい、勝田さん。
本題に入る前にちょっと話それて申し訳ないんですけど、ちょっと先日体調を崩しておりまして、で休みも映画を見てたんですけど、久々にウォール街を見まして、
おお懐かしい、
85年ですね、
チャーリーシーン、
そうです、でまあ、ゴードン月光の有名な、グリードイズグッド、欲望はいいものだと。でもうやっぱり久々に見るとですね、いろんなことを示唆してるなっていうのがあってですね、まあ、よかったなと、で、まあ、まだ見てない方はぜひ見ていただければなと思うんですけど、
私日経新聞から招待券もらっていた、上映映画館に上映前に、
まあ、いろんなことを教えてくれるなと。その状況となんか、まあ、あれはバブルの前で、崩壊の前ですけど、まあ、なんか似たようなこともあるなと、30年以上前の話ではな見えないなというふうな感じを受けましたけれども、まあ、ちょっとこれは緩和球大で、で、まあ先ほど言ったようにですね、大円来年どう見るかというと、やっぱり、まあ、どんどんどん円安はまあないだろうと。でカードの読み合い、中央銀行のカードと市場の読み合いと、で FRB のカードは、まあ、利上げカードはまあまあないだろうと、ただすぐに利下げカードも出してこないだろうっていうのが基本的にはコンセンサス、ただいろんなカード、もしくは変幻自在なものを持ってるかもしれないのが日銀ということですから、大円通貨は面白いと思うんですね。で何回も言いますけど、やっぱ出口は確認しときながらダンスはすべきだというのがありますけれども、まあ、ただその、チャンスがあるっていう大円通貨ですけど、まあ、C の横棒をつけたらチェンジですから、やっぱ変動は大きくなりやすいということで注意しなければいけないと。でそこで、先ほど小暮さんが言いました通り、まあ、変化も当然大事ですけど、安定的なのが、まあ、比較的ですよ、比較論で言いますと、やっぱり OG級になり、まあ、隣国通貨ペアと、まあ、世界戦略シンガポールと
シンガポールとマレーシア
みたいな感じですか。OG キウイを見ていくとです、
来年やるんですか。
それを言うと経営の問題なのであまり私はここでは言えないんですけど、OG キウイ見ていくと、まあ、シーズナルで言うと12月は下げやすいということで、まあ、今下げてるのはまあ3割なんかな、足元で上げてますけど、で丸18番見ていくと、週足を見ていくとですね、もう作業もちょっといっぱいいったかなという感じもするんですね、で前回も9月1回天井つけてからだらだら下げてマイナス2シグマでポンと跳ね上がったと、大体これが 1.06 近辺ですから、まあここからどんどんどんどん下っていうのもないだろうと、ただ上も 1.1 ぐらいが限られてるだろうというふうな、あくまで確率論で言うと、そうすると 1.06 から 1.10 というのを、ターゲットにして、まあここに罠を仕掛けていけばいいのかなと。なので大円通貨とこういった世界戦略通貨と組み合わせてっていうのもいいと思うんですよね。で片方に、まああんまりこう変更しないというのが大事かなと。ただやはり大円通貨も面白いということで、丸19番で、昨日の M2TV でもお伝えはしたんですけど、まあ、西山さんもいつもおっしゃる、相場で予想が当たることと、相場で収益、利益が上がるということは別、別口だと。
どっちか言っといたら、どっちか当たりますよ、いつかは。
そうなんですよね。で、
例えば、その過程が問題なん
だ。もうおっしゃる通りで、いつかは当たると。で、まあ、例えばユーロ円が下げ始めたと、例えば125円まで下がりそうですと言ってもですね、180円なり200円なり過程があるかもしれないと。でここである通り、買ったものが例えば予想値まで最終的には来ましたと、まあ、これ予想は当たってるんですね、途中でロスカットにやってしまったら、これ結局はマイナス収支で、まあ、本末転倒であると、
そこがだからレバレッジのコントロールなんだよね。ですね、
まあ、これが昨日見えたのがまさに午前2時ぐらいのですね、動きは
マージンコールですからね、
将来的にはですね、まあ、戻ってきたかもしれないけれども、やられてしまったという方がいらっしゃるかもしれないと、ということは相場で損するっていうのは、相場見通しをミスったんではなくて、損切りタイミングのミス、まあ、出口戦略のミスであろうと、
いう通りだよね。
で出口戦略というと、まさに今日はパールハーバーですけど、まあ、資本的で出口戦略なき戦争というふうに言われてましたけど、
そうなると本当出口のない戦争に行っちゃったんだよね。
だから相場も戦争もやっぱ出口っていうのをとにかく見なければいけないなというのがですね、あるので、大円通貨で繰り返しながら、やはり出口を 見据えてエントリーするっていうのが大事かなと。
ウォール街見たのか。マイケル・ミルケンってね、僕らの時代のアイドルだったもん、ジャンクボンドの
っていう
アーバンボイスキーとか
の続いてますけれども、番組そろそろお別れの時間となってまいりました。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア津田
貴美と若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。